兵庫ラジオカレッジ1月18日放送分、阪神淡路大震災から30年です。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の川柳。夕食後、薬5粒がデザートに。夕食後、薬5粒がデザートに。柳本千代子。食後に甘いお菓子を食べるのが楽しい日課でした。ところが、お医者様のご指摘でしょうか、スイーツが5粒のお薬に変わってしまうとは。また体調を整えて少しずつ食べられるといいですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはフリーアナウンサーの藤原雅美さんのご出演で、阪神淡路大震災から30年をお届けします。今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。藤原雅美です。2025年1月17日、阪神淡路大震災から30年を迎えました。私事で申し訳ありませんが、当時の日記が出てきました。毎日一言だけ書いていたんです。震災の前日、1995年1月16日月曜日、どこかに行こうと思ったけど、今日は祭日、空を見ながら家で過ごした。そしてこの後にもう一言、神戸って地震が多いんだと書いてありました。実は阪神淡路大震災が起こる前の日、1月15日と16日には神戸で震度1の地震が続けて起こっていたからです。そして翌日、1月17日の火曜日、信じられないことが起こってしまいました。そして1月18日の水曜日には、本当に悲しい時って涙が出ない。久しぶりに読み返してみて、当時の心の動きが蘇ってきました。阪神淡路大震災以降、大きな地震が続いています。30年を振り返りながら、今後起こりうるであろう災害にどう備えるか考えていきたいと思います。まず振り返りです。1995年1月17日午前5時46分52秒、淡路島北部を震源とするマグニチュード 7.3、 震度7の地震が発生しました。この日、朝5時35分に神戸市須磨区にあったラジオ関西、当時 AM 神戸と呼んでいたのですが、このラジオ関西に出社し、マール19と谷五郎モーニングの放送準備をしていました。フロア中央より少し西側に置かれた大きなテーブルにいました。5時45分頃です。小さな揺れを感じ、あれ？今の地震？と、そばにいた谷五郎さんに話しかけた瞬間、今まで経験したことのない大きな渦のような揺れに襲われました。この30年を振り返って、何度か疑似体験で震度7の揺れを経験しましたが、阪神淡路大震災での揺れはそれ以上に感じました。どれぐらい大きかったのか、今思い出しますと、 我が家はマンションの12階なんですが、お風呂場の床に置いてあったシャンプーやボディシャンプーなどが60センチほどの湯船の中に飛び込んでいたんです。どんな動きをしたのかちょっと考えるのも怖いんで、不思議なことが起こったなと思っていたんですけれども、それほど揺れたんですよね。また最近は高層マンションに住まわれている方も多いと思います。高層マンションは耐震ということで、ゆっくりと長く揺れるのが特徴です。家具の固定などは今一度確認してくださいね。さあ、当日の振り返りに戻りますと、揺れが収まり、あたりを見回すと、棚に乗っていたものは地面に散乱し、壁は崩れ落ち、崩れたコンクリート壁から出たであろう土ぼこりの中で呆然と立ちすくんでいました。その後、スタッフは安全を確保するため屋外に避難しましたが、街灯も消えた真っ暗な中で、ご近所の方々が寝巻き姿のまま毛布などをまとい避難しています。何があったのですかと聞かれたのですが、私も多分地震だと思いますとしか答えられませんでした。崩れ落ちたマンションからは救助を求める声が響き、外に出た男性スタッフはご近所の方と力を合わせて救助活動に入りました。時々道路の中に大きな蛇がいるのではないかと思うほどうねる余震が起こっています。電気も通っていない状態で、テレビも映らない。情報を得るにはラジオしかない。私は局に戻りました。自家発電装置が機能した局内では、丸山ディレクターが復旧させようと必死に点検作業をしていました。しかしその惨状を改めて見たとき、この状態で放送は無理だ、放送局が潰れたと思いました。スタジオに入った私は、放送は無理だと思いながらもマイクのスイッチ、カフキーを上げて、喋りましょうかと丸山ディレクターに話しかけたのです。その声は奇跡的に電波に乗り放送されました。外でカーラジオを聞いていたスタッフから、放送が流れていると連絡が入り、ラジオ関西の震災報道が始まりました。少し明るくなって周りの様子が見えてくると、ラジオ関西のあたり、神戸市須磨区三雪町、今の須磨シーワールドのあるあたりなんですが、家は崩れ、マンションは傾き、考えられないような風景が広がっていました。どこに避難したらいいのですかと聞かれたことを今でも覚えています。ただ私も、どこか広いところへ、小学校とかというふうに答えることしかできませんでした。大きな地震は来ない、地震があった時どうすればいいのかという、その知識さえありませんでした。放送が始まり、最初は周りの状況を伝えることしかできませんでしたが、やがて放送は安否情報に変わります。電話が生きていました。実はラジオ関西は全国初の電話リクエストの放送をしたラジオ局で、電話機がいくつかあったんです。その電話機が生きていました。誰々です。何々小学校に避難しています。長田区の誰々です。家族みんな無事です。その安否情報に加えて、生活情報も入り始めます。どこどこの病院では透析ができます。産婦人科病院です。赤ちゃん、お母さんはみんな無事です。またその後、どこどこでは水道管が破裂して水が出ています。飲み水にはなりませんが、水洗トイレなどには使えます。また少し経つと、どこどこ小学校では何時から炊き出しがあります。など、皆さん公衆電話などを使ってラジオ関西に情報を送ってくださったんです。ご自身も本当に大変な中、情報を送ってくださった。ラジオ関西を通じてつながっていることのありがたさを感じました。 今は SNS など情報を得る手段はたくさんありますが、震災が起こった時、携帯電話はつながらなくなります。私も実は当時携帯電話を持っていたんですが、充電を怠っていたため、数件の電話で通じなくなってしまいました。携帯電話の充電はいつも忘れないようにしてくださいね。やがてラジオ関西にあった電話は生活情報に加えて心の悩みの電話が入り始めます。特にお酒がやめられないという方が多かったです。またこの先不安だとか怖いとかそういうお電話もたくさんいただきました。その中で車椅子の方からは周りが崩れてしまい車椅子で移動できないこと、目の不自由な方からはいつも通る道がいつもの道でなくなることで怖くて動けないこと、耳の不自由な方からはコミュニケーションを取っていたファックスが使えず情報が得られないこと、普段の生活が地震で壊れてしまった時動くことが困難な方たちもたくさんいらっしゃいます。震災後、町の復興で車椅子にも優しく、目の不自由な方にも優しく、また一時コンビニでもファックス電話が設置されていた時もありました。でもこんな時大切なのがコミュニティの力です。今皆さんのご近所で車椅子の方いらっしゃいませんか？目の不自由な方、耳の不自由な方、一人では移動できない方、近所にいらっしゃるということを知っているだけで、いざという時のコミュニティの力発揮できると思います。また、阪神淡路大震災後増えたものがありました。それは離婚です。地震の時、ご夫婦の間に何があったのか、と想像するしかありませんが、確かに私の周りでも増えました。一人の友人は、自分の人生を生きたいと言って離婚し、海外へ語学留学に出ました。死をこんなに身近に感じることはなかった。その死を間近に感じて、自分の人生を考え直したいと思ったそうです。また反対に震災前に離婚しようと思っていた友人もいましたが、あの地震の日、大きな揺れが襲った瞬間、ご主人は奥さんと子供の上に四つん這いになって覆いかぶさり、倒れてくるもの、飛んでくるものから二人を守ってくれたそうです。そのことで離婚しようと思っていた友人の考え方はガラッと変わり、ご主人を許し、今も仲良く暮らしています。もしもの時の行動、大切な人を守るために考えておかなければいけませんね。ちなみに、東日本大震災では結婚する男女が増えたそうです。さあ、震災から復興住宅、マンションのような形をした復興住宅の入居が始まりました。住む場所ができたことを喜んでいたのですが、問題もありました。あまりいい言葉ではないのですが、あえてこの言葉を使わせていただきます。孤独死です。私は2002年から復興住宅を訪問して、住んでらっしゃる方のお話を聞く、おむすびほっかほか訪問という番組の制作ディレクターを担当していました。その時に聞いたお話です。彼女の住む町はご高齢の方も多く、昔からご近所のお付き合いが深い町でした。そして長い間住まわれている方が多い町でした。そこも震災で壊滅状態になってしまいました。やがて復興住宅へと入居しました。でも昔住んでいた家は玄関が扉横にガラガラガラって開くタイプだったんですよね。でも復興住宅に入るとドアになってしまった。それだけで外に出られないんですとおっしゃいます。ドアが変わるだけで昔を思い出し なくしたものを思い出し、これからが不安になってしまう。震災後は、被災したみんな、誰もが同じ思いであったのですが、月日を経て生活に差が生まれ始めます。やがて人とのお付き合いも薄くなり、家から出たくなくなる。もちろん、理由はそれだけではありませんが、誰にも看取られず、一人で亡くなってしまう方が多くなりました。生活環境が変わってしまった後のコミュニティ作り、これは今後も大切なことになってくると思います。もう一つ、復興住宅が抱える問題として、高齢者から順番に入っていったというのがありました。一棟の復興住宅には、ほとんどが65歳以上の高齢者。震災から10年経つと、65歳の人は75歳へ。20年経つと、75歳の人は85歳へ。皆さん同じように年を取られていかれるんです。高齢化してしまった住宅は、もしもの時に駆けつけてくれる人も高齢者という状態でした。もう少し若い人も住んでほしいという声を何度も聞きました。阪神淡路大震災から30年ですが、兵庫県ではもう一つ大きな地震が起きているのをご存知でしょうか。北端大震災です。北田島で起こったマグニチュード 6.8 の地震。神戸市中央区でも震度4を記録しました。今年はこの北端大震災から100年になります。1925年5月23日11時11分。私の祖父母は和田山田島に住んでおります。よく祖父母からこの北端大震災の話を聞かされていました。昔、木の先で大きな地震があったこと。当時、祖父は小学校だったそうです。震災の前日5月22日、お父さんと一緒に丸山川で魚を取っていたそうなんです。すると、ものすごい数の小魚たちが水面に同じ方向に向いて浮くように泳いでいたということなんですね。いつもこんなことはないのにおかしいなと子供ながらに思ったと話してくれました。そして翌日、11時11分、田島地方を襲ったマグニチュード 6.8 の地震。祖父はリヤカーに水や食料を持って木の先方面に向かいました。もちろん歩いてです。やがて夜になり、北の方を見ると真っ赤に燃えている木の先の町が見えたと言っていました。関東大震災以降、大震災と呼ばれる地震は6回起きています。まず関東大震災は、1923年の9月1日11時58分、マグニチュード 5.9。そして、北端大震災は、1925年5月23日11時11分、マグニチュード 6.8。阪神淡路大震災が、1995年1月17日5時46分、マグニチュード 7.3。新潟中越大震災が2004年10月23日17時56分マグニチュード 6.8。 東日本大震災が2011年3月11日14時46分マグニチュード 9.0。 そして長野県の栄村大震災、2011年の3月12日朝3時59分、東日本大震災の翌日に起こった大きな大震災です。ですからなかなか報道されなかったということもあるんですが、長野県の栄村大震災と呼ばれています。この6つの大震災と呼ばれる地震の中で、2つが兵庫県で起きているんです。阪神淡路大震災から30年になりますが、今心配されているのが南海・東南海地震。 皆さんはどのような対策をとっていらっしゃいますか？防災グッズ用意していますという方は多いですよね。私の友人に聞いても防災グッズはあるようです。ただ、どこに置いているって聞くと、押し入れに入れてあったと思うという答えが数人から返ってきました。この機会にどこにあるのかぜひ見直してくださいね。そして震災の時一番大変だったのがトイレです。水が出ない状態なので水洗トイレは使えません。またマンションなどでトイレの水が出ない水道が止まっている時にお風呂の水を使うのもダメだと言われています。流したものが詰まってしまい、マンション自体が大変なことになってしまうんです。そこで防災グッズの中に簡易トイレを用意している人も多いと思います。いろんなタイプがあります。お値段もいろいろなんですけれども、私は当てがうタイプというのを一回使ってみました。この簡易トイレはなかなか難しいです。もしもの時のために、高いものはどんな風に使うかという説明書を読むだけでも大丈夫です。また簡易トイレ、使い捨てなどはどうやって使うかというのは一度試しておかれることをお勧めします。またトイレのお話で言いますと、阪神淡路大震災の時にこんな問題が一つ起こりました。おにぎりなどが避難所などに届けられたのですが、やはり、賞味期限が切れたものはなかなか食べる勇気が出ませんでした。なぜって言われるんですが、実はトイレが使えないために一番心配なのがお腹を壊すことなんです。今なら賞味期限が切れていても大丈夫という方もいらっしゃるんですが、やはり食べ物、お腹を壊すことを恐れて食べられなかったというのが現実でした。さて、防災グッズのお話に戻りますと、防災グッズは自宅に置いてあるとしまして、地震というのはいつどこでやってくるかわかりません。私は自宅にいない時に起こった時のために、防災ポーチというのを持っています。防災ポーチの中に入れておくといいものをちょっとご紹介しましょう。除菌シート、除菌ティッシュですね。それから絆創膏などの救急セット。小銭、テレフォンカード。これは携帯電話が使えなくなった時、公衆電話でお電話をするためです。ただ公衆電話も減っています。どこに公衆電話があるのかというのも確認しておいてくださいね。そしてマスク、使い捨てトイレ、モバイルバッテリーと充電器、軍手、アメちゃんチョコなどの食べられるもの、寒いこの時期ですと使い捨てカイロ、そしてお薬を飲んでいらっしゃる方は自分のお薬、そして入れていただきたいのがラジオです。自分に必要なものをポーチに入れていつも持ち歩いておくというのはとても大切なことだと思います。もしものためにできることだと思いますので、ぜひこの防災ポーチお持ちください。さて、震災が起きた時の行動についてなんですが、私も地震から3日目に自転車で実家の尼崎に向かったのですが、少ししてからこの行動を叱られました。その行動はとっても危険なことですよと。緊急の時、救助の時などの行動は別ですが、地震後道路が崩れ、ビルの状態も不安定、いつ崩れるかわからない家屋が多い中で、むやみに歩き回るのはやめた方がいい。二次災害を防ぐためにも、なるべく動かない方がいいと言われました。その言葉が忘れられなくて、去年いろいろと取材させていただきました。そして不用意に行動はしない、行動は控える方がいいということを教えてもらいました。南海東南海地震など震源が海底で津波などの発生の恐れがある地震は高いところへ逃げる、これが基本ですけれども、地震はそれだけではありません。阪神淡路大震災が起きた年は戦後50年の年でした。あの時、炊き出しや避難所でご高齢の皆さんが大活躍。 すごく元気なパワーをいただきました。私ら戦争を体験してるんや、その時のことを考えたら、と経験を生かして前を向く言葉をもらいました。震災から30年、もう二度とあのような経験はしたくありませんが、あの震災の経験を生かし、生きる術を次世代に語り継ぐためにも、忘れてはいけない、伝えなければいけないことなのだと思います。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
今朝は、フリーアナウンサーの藤原正美先生に、阪神・淡路大震災から30年をテーマに、当時を振り返ってお話しいただきました。昨日で震災から30年が経ちました。この間、各地でも災害が続きましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。私事になりますが、震災当日は神戸の自宅で被災しました。突然の激しい揺れの後、停電で明かりもなく、テレビも映らない家の中で何が起こったかわからず、不安な時間を過ごしていました。そんな中、近くにあったラジオをつけると、いつもの谷五郎さんの声が聞こえてきてほっとしました。それもつかの間、谷さんから町の被害の様子が刻々と伝えられ、その声はいつもの元気な谷さんとは違い、事態の深刻さがようやく分かってきたのを今でも覚えています。ラジオの向こうでは、局の皆さんが放送を続けるために、危険を顧みず、懸命な努力をされていたのが、先生のお話でよく分かりました。地震後は報道も混乱し、被災者に必要な情報が十分伝えられませんでした。このような状況の中、地元ラジオ局による放送が被災者にとって貴重な情報源となり、きめ細かな生活情報や励ましなどで安心感を与え、その後の復興においても大きな役割を果たしたと言われています。皆さんも当時を振り返り、今後の災害に備えてご家族で話し合われてはいかがでしょうか。それでは今朝はこれで失礼します。
ラジオカレッジ、今朝は阪神淡路大震災から30年を兵庫ラジオカレッジの花本博司参与の案内でお届けしました。来週は紙風船の後藤悦次郎さんで、紙風船歌を紡いで50年を予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和7年度の本科生を募集中です。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。詳しくは電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。